月末のガーデニングラジオ。こんにちは。6月30日金曜日、時刻は14時58分です。もうね、気づけばあっという間に6月も終わりです。1年も半分終わったということですけど、実感ありますでしょうか？ね、私はもう2023年が半分終わったっていう風に考えると、ちょっと早すぎるってね、驚いてしまいます。まあ毎度のことなんですけどね。はい。で、久しぶりのね、ガーデニングラジオです。もうね、ウィークリーでも何でもなくなってしまい、月末ということでね、まあ今の6月末現在のお庭のね、様子、ガーデニングの話をしたいと思います。でね、ガーデニング作業についてはね、ちょっとね、今パピーウォーカー、子犬をね、預かって2ヶ月の子犬を育てているところで、なかなかね、お庭をゆっくりと、お手入れする時間がないです。なので、花がら摘みとか、水やりとか、種まきとかね、ちょっといろいろお庭を、できる時に少しずつ細切りでやっているっていう感じです。で、まずね、現在のトピックとしましては、2番花かな？バラの2番花が、まあ、ポツポツ咲いているかな、というところです。まあ、ただしね、どのバラも、ミスターリンカンもそうですし、ビブラマリエとか、そういった、あともう一つ、ピエルドロンサールなんかもね、ちょっとだけ咲いてるんですけど、やっぱりね、1番花と違って、一回り、二回り小さなサイズのお花がね、ポチポチ咲いています。そして、鉢植えで今年買った、マチルダとかもね、結構お花上がってきてるんですよね。3つ4つ咲いてはいますが、やっぱりね、一回り小さいです。ね、この鉢植えのバラの方をね、今年買ったやつは特に、まあ、これから株を充実させて大きくしていきたいなというところなので、あんまりね、お花たくさん咲かせても仕方ないのかなというところではありますが、なかなかね、お手入れができないので、もう放置、植えっぱなし放置状態という感じです。で、もう、今一番困るのがですね、この背景画像にも使っています。右側に白いお花がね、あります。バラの花は、これビブラマリエのね、お花が今咲いてるのをカットしてきたんですけど、ね、もうこれもアザミウマ入りますけど、今現在はもう豆小金の、まあ、お祭りみたいになってます。これは、まだね、被害が少ないので、お家の中に、取り込んできてるんですけど、大体このビブラマリエのお花、白い花なんですけど、もう豆小金の、なんだろう、もぞもぞもぐろうとして、花びらをね、足とかで傷つけてしまうので、花がね、もう茶色いんですよ。全然白くない。もう茶色になってしまっていて。で、ひどいのなんかは、さっき、もうこれは、その茶色がひどいやつは捨ててきたんですけど、豆小金が一つのお花の中にね、5匹ぐらい入ってました。なんかよく、その小金虫ってなんだろう、メスのフェロモンとかにわーって集まってくるって言ってましたけど、まさにその状態だったのかなって思います。大変。で、あと、この右側の一番お花の中で右側に立てているグラジオラスなんですけどね。グラジオラスもね、白ね、結構アザミウマが入ります。何なんでしょうねっていう話です。で、まだね、ビブラマニエはシャバシャバってその、キッチンで中性洗剤を入れて洗うと、まあ、アザミウマ落ちやすいんですけど、グラジオラスね、何か洗ってもね、落ちてないんですよね。で、多分、お花の深さがありますでしょ。花びらの枚数は少ないんですけど、一つ一つのお花がなんかカップ型になって深みがあるので、その深いとこに隠れてるんですかね。もうだから、本当に頭にきて、もう本当にお花の、このカップのね、上からわーってお水流して、アザミウマ、なんとか、ね、取れる範囲で取って花瓶に行けたって感じですけどね。それでもね、もうどっからかね、出てくるんですよね、ハザミウマね。なので、もう見つけた時はね、テーブルの上とかにね、ちょろちょろしてるので、もう指でビビビビビって潰そうという、もう本当にハザミウマね、ダメだわ、苦手だわっていう感じのね、6月ですよ。もう本当にピークですね。はい、っていう感じです。で、そうなんです。その豆小金でね、ちょっと思ったんですけど、今年のお庭だけかもしれないけど、私がちょっと感じた傾向があって、一番花が咲く5月の初旬、4月の末、ゴールデンウィークあたりは、花むぐりばっかりだったんですよね。で、豆小金はあんまり見かけないなぁと思って、 今年いないのかなとかね、ちょっと淡い期待を抱いていたら全然違ったみたいで、この6月に入ってこの2番果が出た時が大ピークみたいです。毎年なのかしら、どうなんでしょうね。もう今いるのはすべて豆小金って感じですね。有無を言わさず手で通るっていう感じにしています。本当にね、白いお花、白いバラとかはね、もう虫の被害がひどくって、綺麗な白で咲かせてあげられないんですよね。なのでね、ついつい、もうこの後、お庭に迎え入れるお花ってね、色の濃いバラが多かったりします。難しいね、真っ白なお花はって咲かせたいなっていう夢もあるけれどもね。ね、殺虫剤撒いてもしか、なんだろう、撃退できないし、お花汚くなっちゃうしね、難しいなって思ってるところです。で、お花はね、本当にいろいろ咲いてます。お庭で今咲いてるのはね、ヒネムとか、あとなんだろう、スイートピーのね、種を3月4月ぐらいに忘れて巻き遅れたかなと思って巻いたんですけど、なぜか今頃ね、種から育ったスイートピーが咲いていて、薄い紫とか結構ダークなパープルとかね、咲いててかっちょいいなって感じで気に入っています。ね、いろいろ咲いてないことはない。もう植物もあっという間にぐんぐん育ちます。で、次のトピックとしてはお野菜関係です。もう我が家ね、結構野菜もいっぱい植わっていて、今はね、キュウリの最盛期です。で、本当にキュウリっていうのは、気温と、あと水分と、まあ、その、キュウリが育ちやすい環境になると、本当にね、朝見た時と、午後見た時で大きさ全く違うんですよね。もうその半日であっという間に5センチとか伸びちゃってる感じ。朝見た時は、あ、まだ早いかな、取るのって思ってたら、夕方見たらね、もう早く取んないと、ちょっともうこれデカすぎっしょ、みたいになってたりするんですよ。大げさに言ってると思うかもしれないんですけどね、本当にそうなんですよね。キュウリ育てたことある方はちょっと賛同していただけるかもしれないですね。なのでね、まあ、ちょっとね、キュウリ育てたことないよっていう方はね、プランターで育てたりできるものもありますのでね、ぜひ一回ね、やってみてほしいなって思います。驚異のキュウリです。で、あとはね、フルーツホオズキっていうのもね、非常に手がかからずに元気にね、育っています。ね、ホオズキなんですけど、非常にね、甘い、皆さんのイメージだと、おそらく秋口に出てくる、なんかオレンジ色の、なんかお仏壇とかに備えるようなホオズキのイメージがあるかもしれないんですけど、フルーツホオズキはオレンジじゃなくってね、淡い黄色のね、ぼんぼりみたいなホオズキのね、袋ができます。その中を開くと、プチトマトみたいなオレンジ色の実ができてるんですね。で、それ食べてみると、意外、めっちゃくちゃ甘いんですよね。で、本当にね、フルーツです。プチトマトなんかよりも断然、フルーツっぽい甘さがあって、ね。で、もう本当に手をかけなくてもバンバンなるので、ちょっと冷やして、夏のね、おやつにポイポイとね、お口に放り投げるのにね、すごくちょうどいい感じです。で、成分もね、結構いいものが入っていると言われているので、フルーツホオズキもね、ぜひおすすめです。うちではね、もう2年目かな。去年、試しに植えてみたら、めちゃくちゃ想定外に美味しかったので、今年もね、植えているっていう感じです。はい。で、あとはね、ゴーヤとかもちょっと一気にこの、梅雨シーズンで伸びてきましたね。そろそろグリーンカーテンを作らなくてはなりませんが、ちょっと7月に入ってからかな、雨がね少し収まったらグリーンカーテンに仕立てていきたいかなと思います。で、プチトマトもめちゃくちゃ育っています。プチトマトは3種類植えています。赤系の薄皮トマトと普通の赤いプチトマトと、あともう一つね、黄色のねプチトマトがあるんです。で、いずれもね東向きのところに植えています。で、意外とね、うちでだけかもしれないけれども、黄色のプチトマトは強いし、よく育つんですよね。もしかすると東向きが合ってるのかもしれないですけど、去年もね、別の種類の黄色のプチトマトを植えていたんですけど、非常に強くって、虫に食われることもなく、で、12月ぐらいまでずっと取れてました。 うん、で、そのね、プチトマトは割と皮がね、厚めだったから、あ、皮が厚いからあんまりね、虫の被害もないのかな、なんて言ってました。で、今年はそれとはまた違う種類のラベルがね、見つからないので、何の名前かわかんないんだけれども、黄色のね、プチトマトをね、今植えてるんですけど、赤の、他の赤のね、トマトよりも、ぐんぐんぐんぐん成長もよく伸びていて、今もうめちゃくちゃ実がなってるんですね。で、食べてみたら、皮も去年のものと比べると割と柔らかめで、ものすごく美味しいんですよね。酸味と甘みのバランスがすごくいい感じ。私がね、すごく大好きな味なんで、今年の黄色のプチトマトめちゃくちゃ当たりだって思ってます。ただね、美味しいのと、あと皮が薄いっていうのもあって、薄いって言っても薄皮トマトよりも厚いけど、去年食べてたみたいな割とガッチッとした固めのトマトではないので、まあ割と柔らかめの黄色のプチトマトなんですが、ねえ、それだからか知らないけど、カメムシとかがついてね、もうやだやだって感じです。本当に梅雨はね、植物があっという間に育つんですけど、虫もあっという間に湧いてくるのでね、虫との戦いかなっていうところもあります。もうメロンのコロタンとかも植えてるんですけど、ウリハムシだらけです。ね。薬撒いてもどんどんやってくるし、手で取ったところで撲滅できないし、で今ねお庭に出てる時間も短いしでね、もうやられたい放題って感じです。どうなんだろうって感じ。あとはね、ちょっと写真も全然お見せできなくて残念なんですけど、今年はね赤いオクラ、赤い色のオクラをね植えてます。苗から買ってきて植えてます。で、これもね、お花が咲いて、もうね、オクラの実がなっていますのでね、あと数日で、これもオクラも気をつけないと、放置して大きくなりすぎると硬くなって食べれなくなるんですよね。なんかもうイカみたいになっちゃって、イカのなんか透明の骨みたいなのあるでしょ？あんな感じになっちゃって食べれなくなるから、本当にね、オクラは気をつけて見てあげないといけないかなというところです。あとはね、ブルーベリーもね、なってます。今年でさ、2年目なのかな？うん、2年目なんですけど、今食べたところはすべてね、酸っぱいですね。甘いブルーベリーはいつになったらできるのかわかりませんけど、まあそんなこんなで、まあできるのが楽しいっていうのもありますよね。で、酸っぱーとか言いながらね、食べるのも楽しい一つのね、イベントかなと思います。ということで、語り出したら他にもまだいろいろね、鬼はあるんですけれども、6月末はこんな感じです。あ、そうそう、最後に一つだけ、カルス NCR のお話をしたいと思います。このガーデニングラジオを始めたり、あといろいろ他のなんだろう、YouTube とかでね、紹介いただいた、残砂、植物の廃棄した残砂を、土に混ぜ込んで堆肥にしようっていう資材のカルス NCR ですよね。で、私も今年初めて買いました。で、米ぬかもね、手配しまして、もう お庭でたくさん、もう雑草も含め、お野菜のね、残砂も含め、いろいろとね、植物の柄が出てくるので、ちょうどね、粘土土がね、うちあって、お庭をちょっと何か植えようと思って掘ったらすぐ粘土が出てきます。で、捨てられないので、お庭の裏側にずっと積んでるところがあるので、その粘土の中にね、残砂を入れて、米ぬか巻いてカルス NCR やってって言ってね、一回やりました。で、2週間ぐらい経って開いてみたら、あれ？残砂全くないじゃんって思って、全部分解されたと思ってたんですけど、今日ね、もう一回第2弾をやろうと思って、土を掘り起こしてみたら、深いところにね、埋まってた。植物の柄あったけど、全部ね、黒い感じになっていて、ちょっと分解進んでるところだったのかなって感じです。なんかね、オープンガーデンに行った時は、お庭のね、主さんが、もうカルスだと5日ぐらいでね、もう使えるのよっておっしゃってたけど、まあ、確かに、2週間弱で見たときには、まあ、腐葉土的な感じ、残砂が、になっていたので、使えなくもないけど、私的にはもうちょっとね、土全体に混じっていい感じになるのかなってイメージしてるし、急いでね、使う土でもないので、今回もね、またたくさん、スナップエンドウの残砂とかもね、入れておいたので、しばらくね、経って、土の様子をまた見てみたいかなと思います。ただ、1回目、 ね、その、やった時は、春菊を引っこ抜いたやつを主に入れたんですね。で、葉っぱはね、綺麗に腐葉土みたいになってたんですけど、茎はね、やっぱりバッキーンって棒状になって残ってました。なので、あんまり硬い茎は、分解に時間がかかるから入れない方がいいのかな、なんてね、まだ初めて2回目ですけれどもね、ちょっとね、学習したところです。はい。さあ、これからね、今日6月30日ですけど、お天気がまたね、荒れて大雨が来るなんていう予報も出ています。ね、聞いていらっしゃる方の皆様のね、お住まいの地域もね、雨があったり、天候が荒れたりするのかな、なんて思います。暑いですしね、湿度が何より高いですよね。なので、まあ、無理せずにエアコンを使ってとか言って、なんか NHK のアナウンサーみたいなことを言ってるんですけど、自分に言い聞かせるね、戒めのつもりもあって、ちょっとね、言ってみます。本当に湿度私苦手なので。エアコンをちゃんと使いながら。ワンコたちもね、暑すぎるとなかなかね、寝ないんですよね。で、割と涼しいとよくね、すやすや寝てくれるというのもあってね。なので、まあ今もね、クーラーをちゃんと使って、お庭にはあまり出ずに、家の中にこもって過ごしているところです。はい、ちょっとね、久しぶりのガーデニングラジオになったので、ちょっと長くなってしまいました。まあ、最後までね、お聞きいただいた方いらっしゃいましたら、ありがとうございました。それではまた、機会がありましたらお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。